ね、あの今日本ハム対、横浜ですね。あ、ごめんなさい、全然違うね、はい、ソフトバンクですね、すみません、日本ハムなぜか出てきたか、それ去年でしたね、去年、すみません、ありがとうございます、そう、ソフトバンク対、で野球見てると、なぜかね、あの私、ラジオ一切聞かないんですけど、なんかこのバトルになると、なんか聞きたくなっちゃうんですね、あのラジオ。いや、このバトルがすごいんだよ、この最終バトルが私は好きなんですよ、ね、まあ、これはサッカーでもそうですけど、ラグビーでもそうですけど、普段は一年中そんなに見ないんですけど、なんかこのワールドカップとか、このラグビーワールドカップがね、日本に来ますけど、19年ね、2019年に来ますけど、私もラグビーやってたので分かるんですけど、あのなんかそういう時しか私は見ないんですよね。なぜ？このバトルが好きなんですよ。人生も実はバトルなんです、ね、やっぱりこの約束の地に入るため、ね、先週あやのちゃんがあやちゃんがあの、ね、荒野から脱出しましたと言いましたね、あやちゃんが。そしてやっぱこの自分の約束の地に入るためには私たちは戦わないといけないんですよね。アメン。戦いっていう言葉はそんなに私たち好きではありません。しかしイエス様も戦いのために荒野に入ったんですよね。でしょ。だから皆さん、人生はごめんなさいけど野球みたく戦わないといけないんです、ね、それが人生なんです。だからこういうタイトル、英語では Battle for your promised land、 約束された地のために戦いましょうというタイトルを、英語だとねもっと短いんですけど、いいですか、約束された地のために戦う。質問します。いいですか、約束されたあなたの地のために戦う。ラミレス監督、ごめんなさい、あのソフトバンクの工藤でしたっけ、工藤監督ね、見てると絶対みんな戦略があるんですね。こういうふうに戦略、こういうふうに戦略があるわけですね。神様は私たちに同じく戦略を与えたんです、一人一人に。だその戦略を受けて、その戦略を持ってこの約束の地に入らないといけないのです。ちなみに萩生さん、今日は試合あるんですか。あるんだ、あるんだよね。今3勝2敗なんですよね、あの横浜。私この日しか詳しくないんですけど、ラミレス監督はクリスチャンか分かりませんけど、いつもしょっちゅう神様って言ってるんですけどね、彼は。だけどじゃあ皆さんに質問します。誰が、ね、5778年門があります、新しい門が、新しい扉があります。じゃあ誰が、誰と一緒にその門を通るんですか。誰と一緒にその扉を開くんですか。答えは万軍の主です。いいですか、万軍の主。私たちは、カッピアスがこのように言いました。私たちは囚われから荒野ね、荒野の世界、荒野から新しい始まり、新しい始まりから約束の地につながるんです。皆さん、何かが今年変わらないといけないです。なぜ、新しい扉だから。 OK、 宣言しましょう。じゃなくて、トニーと言うと、何かが変わらないといけないよって、トニーと言うと。最近、野球の話終わるって、イザヤの42の13を上げましょう。イザヤの42の13。皆さん、人生はバトルですけど、私たちには 万軍の主は言います。アーメン。アーメン。皆さん、ハレルヤって宣言してください。ハレルヤ。はい、誰があなたの前に行くんですか？誰があなたと共に行くんですか？誰が必要ですか？万軍の主です。または先人の神っていう言葉も聖書に出てきます。これはさっぱり漢字わからないので、あいつに説明、まあ、先人の神って
戦いだから、そう、先人だから戦いの人ね。
これ後でもうちょっと詳しく説明しますね。 OK 42の13 OK、 ここ電気がないよね。いいですか、一緒に読みましょう。私ちょっと違う訳かもしれませんけど、全然気にしないで読みましょう。はい、主は勇士のようにいて立ち、戦士のように激しく奮い立ち、時の声を上げて叫び、敵に向かって行く力を表す。ハレルヤ。皆さん、私たちの主は勇士のようなんです。私たちの主は、はい、愛もありますけど、恵みもありますけど、憐れみもありますけど、皆さん、勇士なんです。それを理解してほしいんです。今日主は私たちの勇士なのです。そして、そしてここで叫び声、戦士のように、主はあなたの戦士なんです。ハレルヤ。そして、激しく奮い立ち、時の声を上げて叫ぶ。叫び、これルアールね、打ち破りの叫びを叫んでるんですね、ここで。 OK。 そしてこの勇士っていう言葉は今日は説明しませんけど、158回聖書に出てきます。もしかしたら来週、説明するかもしれませんけど、これは158回聖書に出てきます。勇士だ、主は勇士だ。 OK。 はい、もう一つ開けましょう。だから遠いんですね、あなたの主は勇士なんだよって。あなたの主は戦士なんだよって。だから強いんだよって。皆さん理解してほしいんです。エレミアの20の11、エレミア20:11、いいですか。エレミア20の11、いきます。しかし、あ、一緒に読みましょう。一斉のせ。しかし主は私と共にあって、大な勇士のようです。ですから私を追う者たちは何、つまずいて勝つことはできません。ハレルヤ。彼らは成功しないので、大いに恥をかき、それが忘れられない永久の恥となりましょう。ハレルヤ。皆さん、すごいでしょ、この言葉。横暴な勇士のようだ。英語では、Mighty Warrior って書いてあるんですね。すごいでしょ、勇士です。皆さん、私たちはこのような神様を持っているのです。一つのヘブル語で、ちょっとこれがうまくいくか分かりませんけど、ちょっとやってみましょう。はい、ちょっと変な書き方ですけど、あれ？なんか、ブロック、これか。はい、エオシャダイ、ね、これエオシャダイ、ヘブル語ですね。皆さん、このことは知ってるよね。はい、これがエオで分けて、ごめんなさいね、変な風に書いちゃったけど、シャダイ、これは全能の神っていう意味です。皆さん、これはよく聞いたことあるでしょ。この教えで私びっくりしたのは、この言葉、全能の神っていうのは7回しか聖書に出てきません。そしてこのシャダイだけ、シャダイ、全能っていう言葉は41回旧約聖書に出てきます。いいですか。そして新約聖書でもこのシャダイ、まあ、違う言葉ですけど、私が言っても皆さん分からないので、あれ発音9回出てきます。9回だけね。そしてこれを消し方分かん、ああ 難しいんですよこれね。ちょっとまだやり方分かんないのでごめんなさいね。もう一つの言葉いい？かけんのかな。はい、次の言葉書いてください。L、 あ、ごめん、ちょ、 L じゃねえわ。何やってんだ俺は。ごめんね、あの野球見すぎです。完全、全然関係ないけど。はい、ヤウェイ、ヤウェイ、これあのでっかいのがあればいいんだね。ヤウェイ、いいですか。サバオフ、皆さんこれを今日知ってほしいです。皆さんこれはヤウェイ、まあ、神様っていうですね。サバオフっていうのはこれ2つ意味があります。書いてください。万軍の主、または先人の神っていう意味です。 OK、 さっきの全能の神7回です、旧約聖書。いいですか。この言葉何回聖書に出てくると思いますか。250回です。全然違うんです。全能の神7回、しかしこの万軍の主、私の勇士の勇士である主、先人の神っていうのは250回も旧約聖書に出てくるんです。他に訳するときは、またはこの神様の軍隊、そういう意味も表します。詩編の、みんなこれ書いたね、大丈夫ね、はい、詩編の46に行きましょう。46、詩編の46の10、11、一緒に見ましょう。はい、やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。皆さん、万軍の主はどこにいるんですか。私たちと共にいるんです。アーメン。これが聖書で皆さん理解しないといけないんです。ただ全能の神、愛の神、恵みの神ではないんです。それもありますけど、この万軍の主、私のために戦ってくれる主、私の勇士である主が中にいるということを理解してほしいんです。じゃないと皆さんルンルン気分で約束の地には入れません。 OK、 この野球の試合見てるとすごい面白いんですね。ごめんなさい、ソフトバンクが3勝0で、ね、横浜が戻ってきてるんですね、2勝来てるんですね。皆さん、バトルなんですよ、バトル、人生バトル。ただこうやって、ああ約束の地に入った、違う、戦わないといけないです。万軍の主が必要になるんです。聖人の神が必要になるんです。皆さん、ダビデ覚えてますか。ダビデね、少年ダビデ、俺何を言ったか分かりますか。第一サミエル17:45、ゴラヤテに、ゴリアテ、ゴリアテ、ゴリアテ、ゴリアテ、ゴリアテにこういうふうに言いました。17:45、皆さんもこういうふうに宣言しないといけないです。あ、ごめん、第一サミエル17:45、皆さんこれ、あの、これね、自分の敵に向かって言ってるものに宣言しましょう。いいですか。一斉の、あ、いい、第一サムエル、サムエル第一ね、17:45、いいですか。一斉のせ、ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前が被ったイスラエルの子です。先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。ハレルヤ、 どうですか皆さん、そういう意味に立ち向かってますか、敵に。このねヘブル語習った方がいいと思います。ヤウェイ、あで消えちゃった、ヤウェイサバオフ、ね、ヤウェイサバオフ、いつもこのヤウェイサバオフを入れないといけないです、人生に。ダビデもそうでした。ダビデ何した、勝ったよね。皆さん勝ちたいですか、宣言しましょう。はい、一斉のせい、私は
私の敵に
言う、皆さん立ちましょう。座ってるとなんか声が、皆さんダビデね、こう言って言ったね、ダビデこうやって敵に立ち向かってですね、いくよ。
私は
私の敵に言う、
お前は
剣
と
槍
と
投げ槍を持って、
変な言葉を持って
私に向かってくるが、
私は
お前が
殴った
イスラエルの
先人の神、
万軍の主、
皆によって
お前に立ち向かうのだ。ハレルヤ。皆さんそういう風にしないといけないんです。アメン。そしたら約束の地がどんどん現れるんです。どうぞお座りください。ショーファーがこういう時に消えるのが不思議ですね。ヨシュアを見ましょう。ヨシュアいいですか。ヨシュアの人生、ヨシュアでは皆さん何が有名、ヨシュアの話聞くと何が有名、エリコの皆さん話していいんだよ、OK？ 何が有名、ヨシュアと聞くと、ヨシュアの話何を思い出しますか。ヨシュアは、はい、エリコの壁ですね。しかしその前に実はヨシュアは戦ってるんです。知ってた？ああ、使徒エジプト記17章。実はモーセがもし日本で軍隊の一番偉い人って誰？なんていうの？
最高司令官。
最高？
司令官。
司令官がモーセです。OK？ 二番目誰？二番目なんていうの？OK、 もし OK、 分かんない、誰か知ってる人、OK、 まあ OK、 簡単に言えば OK、 OK、 難しい質問してるね、ごめんなさい。OK、じゃあこれ簡単に言いましょう。もしモーセが一番軍隊のトップだったら、ヨシュアは二番目だったんです。実はここで分かるんです。使徒エジプト記の17章、OK？ 使徒エジプト記17章、使徒っていうのこれ、使徒質、もう何でもいい、みんな知ってる、大丈夫、日本語、私の日本語ね、変な日本語と思って受けて言ってください。ハレルヤ。OK、ここで8から16読むと、アマレク人はね、来てイスラエルと戦ったわけ。で9章見て、9章、ヨセがモーセに言った、私たちのためにこれ、モーセがヨシュアに言ってるな、もう2番目で分かるでしょ、ここで、私たちのために幾人かを選び出て行って、アマレクと戦いなさい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。 そしてヨシュア行くわけね。そして、まあ、結局に簡単に言うと勝つわけ。 OK? だからエリコの門で有名だけど前に戦ってるんですよ。実はもうすでに。なぜ？モーセの2番手だったから。そしてもっと見ていくと、実は山登った時も実はヨシュアついてったんですよ。出エジプト記24の13、いいですか？そこでモーセとその25の13ね、そこでモーセとその従者もヨシュアは立ち上がり、モーセは神の山に登った。みんな一緒に登ってるわけですね、ヨシュアと。もう本当にね、隣にいる感じだった。だから いろいろ経験したわけ。そしてね、面白いように、なんか幕屋でも残ったんだよね。出エジプト33の11。モーセはね、モーセとヨシュアはこの幕屋の中にいたんだけど、モーセはね、どっか行かないといけなかったのね。そしてヨシュアは残るんですよ。出エジプト記の33の11、ね、主は人を自分と共に語るように顔と顔とを合わせてモーセに語られた。モーセが宿園に帰ると彼の従者でヌンの子ヨシュアという若者が何？幕屋を離れないでいたって書いてあります。このエリコの前にいろいろなプロセスって何だっけ？プロセスがあるんですよ。いい？アマレク人と勝った、山に登った、神様とずっと話してた、そして幕屋に残って、ね、幕屋は何？神様と臨在の場所でしょ。そしてその後に12の、スパイなんだっけ、
石膏
一緒に行って、ヨシュアとカレブはいいニュースをリポートした。プロセスがあるんですよ、プロセス。そしてこのヨシュアの1から9に神様がヨシュアを選んだんです。いいですか？そして皆さん、有名な、話に行きましょう。ヨシュアの5。ハレルヤ。とはいえ、ください。プロセスがあるよ。それによって強められるよ。
それによって強められるよ。
約束の地をどんどん増えるんですね。私たちの人生、約束の地はどんどん増えます。プロセスがあるんです。ね。ヨシュアの5。私が開けてない。話しているうちに13。ヨシュアの5。はい、13、5の13からスタートします。さてヨシュアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き目の剣を手を持って彼の前方に立っていた。ヨシュアはその人のところに行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なんですか？すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシュアは顔を血につけて後ろ髪、彼に言った。我が主は何を私そのしもべに告げるんでしょうか？すると主の軍の将はヨシュアに言った。皆さん、これ神様ですよ、神様。Okay? これ神様です。あなたの足の履物を脱ぎ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そして ヨシュアはそのようにしたと書いてあります。実はこの万軍の主とここで言います。万軍の主はモーセがバーニングブッシュなんだっけ、モーセが燃える芝あったらね、全く同じ言葉です。言ったこと全く同じ言葉、これ出エジプト記3章の5節に書いてあります。全く同じ言葉を使うんです。皆さん、これは万軍の主なんです。アメン。あなたの戦いの主なんです。私たちは神様の味方ですか？神様のそばにいますか？神様がを使ってますか？そしてヨシュアがここからその万軍の主はもういなくなったんですね。その後の皆さん話はよくわかります。しかしヨシュアの一度急に解散を超えました。私はいつもあなたと共にいると言ったんですよ、万軍の主。そしてヘブルの13の5章にも書いてあるんですね。私はあなたから離れない。皆さん、万軍の主が私たちの中に生きているんです。たまに私たちはこの神様はどこだ、どっか消えた、野球見てる、ここから救ってくれますか？理解してください。すべて私たちが戦う戦い、神様を呼べば、神様に従えば勝つことができるのです。そして万軍の主とこの聖人の神と一緒にこの約束の地に入ることができるのです。アメン。皆さん、このエリコの門はすごい固かったんです。硬くて誰も入ることができなかったんです。しかし万軍の主はヨシュアに言いました。6回回りなさい、毎日1回回りなさい、ラッパ吹いてます、しかし声は出してはいけません。最後の日7回回って、その後に何したんですか？叫んだんです。しかし神はしたかったんです。万軍の主、この一番偉い、こういうふうにやれば勝つんだよっていうね。野球ではそううまくいきません。監督が言ってももしかしたら失敗する、バント失敗。しかし神様に従えば失敗はないです。わかりますか？叫びも鍵だったけど、従ったのが鍵なんです。その万軍の主。皆さん、エリコは何回バトルしたと思いますか？その後、ごめんなさい、エリコじゃない、ヨシュアはその後何回バトルしましたか？13回です。何回負けましたか？1回です。なぜ負けましたか？従わなかったからです。なぜ？皆さん、これが初歩の大事なポイントです。いいですか？なぜ私は教会休むのはそんなに良くないけど、初歩は絶対休まない方がいいです。なぜ？これが鍵です。エリコは初歩だったんです。神様言ったんです。エリコのものは全部私に捧げなさいって言ったんです。その後は全部もらっていいよって言った。しかしあるアカンの人がね、アカンなことしたんだよ、関西弁でね、でみんな言うんですけど、アカンっていう人が盗んだわけ。ちょびっと、もしかしたらそれだけで次の試合バトル負けちゃったんです。でヨシュアは理解できなかった、知らなかったから。しかし罪を犯して、皆さん、だから初歩はとても大事なのです、ね、 初穂に私たちが来て、月の初めに、よし神様あなたを従います、何も盗みません、あなたのために来ます、するとその月がうまくいくのです。アーメン。皆さん、ヨシュアのね、しかし何か盗んじゃうと何、ああ負ける。今日誰勝つか分かりません、野球の話ね、誰勝つか誰負けるか知る、しかし私たちは知ってます、これを従えば私は絶対勝つと信じてます、負けません、これを従えば。だからこのエリコはとても、もし全部読みたかったら読んでもいいんですよ、ヨシュアの6から11、13回戦いました、1回だけ負けました、罪を従わなかったからで負けたんです、それだけです。盗んだ発音から、皆さん神様から盗まないでください、アメン。そして神様は、ごめんなさい、ヨシュアはその後この13のバトルを戦って全部勝って、そして休むことができたと書いてあるんです。ヨシュアの11の23、ヨシュアの11の23に、ヨシュア記11の23書いてあるでしょう。こうしてヨシュアはその地をことごとく取った、すべて主がモーセに告げた通りであった。ヨシュアはこの地をイスラエルの部族に割り当てに従って相続地としてイスラエルに分け与えた。その地に戦争はバトルはやんだと書いてあります。うぅ、あ、ごめんなさい、よし、早すぎた。ヨシュアの11の23、その後ヨシュアはこの部族はここ、この部族はここって分けるわけですね、ずっと。でその後ヨシュアに言うと一切バトルないんですよ、そのヨシュア系はね。いい、皆さん勝つことができます、ハレルヤ、万軍の主がいるのです、ウゥ、先人の神がいるのです、アーメン。はい、4つのポイントを、私たちの何するべきか、それは戦いは主のものと信じることです。1番目、2番目、詩篇の18章に書いてありますけど、神様は毎日、あ、これ読みましょう、これ大事だから読もう、詩篇18の39、毎日勝つために武具を与えます。ハレルヤ、うぅ、いいですか。あなたは、詩篇の18の、どこだ、39、いいですか。あなたは戦いのために私に力を帯びさせ、okay? ね、だから力を与えたって書いてあるんですね。私に立ち向かう者を私のもとにひれ伏させました。アーメン。だ、毎日神様は私たちに武具をつけるのです。ハレルヤ。そして皆さん理解してください、私たちは万軍の主の使え、we serve、使える人です、ね、万軍の主のために使える人です。そして私たちの主は大きくて強くある主です、ね、私たちが何が来ようと神様はそれを立ち向かうことができるんです。何でも、すべてのバトル。それ3番目ね。最後、有名な詩篇の24、門よ、開けましょう、詩篇の24、これ24の7から読みましょう。詩篇の24の7、宣言しましょう。門よ、お前たちの頭を上げよう、 永遠の豊上がれ、栄光の王が入ってこられる。栄光の王とは誰か。強く力ある種、戦いに力ある種。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の豊上がれ、栄光の王が入ってこられる。その栄光の王とは誰か、誰でしょうか。万軍の主、これぞ栄光の王です。ハレルヤ。立ちましょう。Yes. Of course you can.
今の話なんですけど、栄光をが発音でしょ。栄光が発音。そしてその後に13回戦いがあったって言いますよね。で、一応多分確認なんですけれども、その13回っていうのは、何ですか？なんで13回なの？なんで13回戦ったの？はい、どうぞ。
エリコの周りは毎日一周して、最後の日に7回やったから全部で13回
です。そうなの。だから13回なんですよ。全部で回ったのは13回回ったんです。ね。で、戦いが13、6たす7で13でしょ。ね。6日間毎週週、7日目が7週でしょ。だから13回回ったんです。だからそれで戦いは13回あったわけ。だけれども、初歩のものに触れてしまったために、戦いに1回負けたんですね。つまりこれは何を表しているかというと、その初歩、今言ったでしょ、初歩はすごい大切だよって。でもそれ同時に、その1個目ってものすごい大切なんですよ。その最初の始まりに何をするかが、その次のシーズンのパターンを決めるんです。これを今知ることはすごい大切なの。なぜかというと今5778年入ったばっかりですよね。で、今7年サイクルが終わって、今新しいもの入りますよって言ってるんです。だとしたら、今何をするか、今神様が何を変えるように何をするか語っていることをやることによって、次のシーズンのパターンが決まります。だから今この荒野でその対決するっていう話を先週もしましたけれども、そして本当にそれらのものをちゃんときれいにしていく、そして今神様が語っていることをぜひとも一人一人が受け取ってほしいんです。神様、昨日やってきたことを今日続けるんじゃなくて、この新しい季節に今何をすべきですかって。で、この季節逃したら次の季節また同じ季節になります。だから今この今やることがこれからの季節を決めるんだってことを皆さんぜひ知ってください。アーメン。
アーメン。ハレルヤ。立ちましょう。今日はヘブル語で宣言したいと思います。手を挙げましょう。ハレルヤ。主はあなたは全能の、私の全能の神です。
主はあなたは私の全能の神です。
だから私はあなたに従います。
ですから私はあなたに従います。
あなたは私のエルシャダイです。
あなたは私のエルシャダイです。
またはあなたは私のヤウェイサバオフです。
あなたは私のヤウェイサバオフです。
あなたは私の全能の万軍の主、ごめんなさい、万軍の主です。または聖人の神です。だが私はあなたと共に、ダビデのように、ヨシュアのように、ギディオンのように、モーセのように、いろいろな人のように、約束された、私に与えられたあなたからの素晴らしい約束された地にあなたと共に入ります。何も私に勝つことができません。なぜならあなたが私の万軍の主ですから。シャウトハレルヤ。もう一回下げましょう。 ハレルヤー。
Yeah!